郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。はい、チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。はい、ということで北川先生、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、5月に入りましたね。今ちょうど連休の、まあ、さなかぐらいかなと思うんですけども、まあね、5月ということで1ヶ月経ってしまいましたけど、やはり4月というとね、この番組でお話してたかもしれませんけど、やっぱ新生活とかね、学生さんであったら新学期だったり、本当に新たなね、生活、仕事、スタート切る方多いと思うんですけども、やっぱり、なんて言うんでしょうね。僕はもう、学生でもありませんし、会社員でもないんですけど、そういう意味では入学式、入社式ないんですけど、でもやっぱり、なんかこの春のね、雰囲気ってすごく良くて、
そうですね。
新しいことを始めたくなる、スタートに、まあ、うってつけの時期だと思うんですけど、ただ、改めてどうなんでしょう。まあ、1月から数えるともう4ヶ月過ぎて、1月に、今年はこんな年にしたいっていうふうにちょっとね、意気揚々と言って、それこそ4月に意気揚々と言って、でも、なんか5月病って言葉もありますし、どうしようかなみたいに、ちょっと停滞したり、鬱屈としてる方もいると思うんで、まあそういう意味で先生、こう、2024年ももう今ね、5月になりましたけど、改めてどんな心がけを持てばいいのかとか、やり直し聞くんだろうかとか。
そうですね。はい、その質問ですよね、なんか。
うん。
まあ、私、この年まで来てみて、過去何度も正念場、ここは正念場だぞとかよく言われて、正念場を乗り越えられなかったことがあったんですけれども、はい、たくさんの失敗したり、なんか挫折したり、ぎょうとされて辛いことが、まあ、皆さんと同じぐらいたくさん経験してきたんですけども、はい、一言を言いたいのではなくて、ね、伝えたいなと思うのは、この人生は結構やり直しは効くっていうことですよね。例えば大きな病になっても今はなんか手術してなんか再生ね、がんなんかも治る、よく来てなんかいい時代になってきた、まあ、病気もそうなんですけど、この人生は結構やり直しは効くって言いますかね。でともう一つは、私たちがこう失敗した人たちに光をやって、はい、やり直しが効くように応援してあげるっていうのも大事だと思うんですよね。
なるほど。
一回だけ失敗したからもうずたたにこう切って、こう、切り捨てるというのではなくて、
はいはいはい、
私ももうそうなんですけど、助けられた思いがたくさんあるので、両方ですね、結構、人生はやり直しは効くということと、
はい、
なんか今そういう人たちにやり直しが効くように応援してあげるって言いますかね、このことを教えてあげたいと思うんですね。僕は正念場っていう場面は一回きりじゃないよって言いたいんですね。
そうですね。
内閣君どうですか。まあ過去ね、僕は正念場っていうのが何回かあったと思うんですね。
もちろんそうですね。でもそういう意味では なんて言うんでしょう、なんか正念場っていう言葉、僕個人のあくまで意見ですけど、先生の話伺ってて今思うのは、正念場絶対あったしあるし、その言葉を否定してはいけないんですけど、なんて言うんでしょう、正念場っていう言葉とかをあんまり意識しすぎると、なんか常に僕はちょっとネガティブ思考なんで、これ正念場だみたいな感じで、なんて言うんでしょう、何でも大げさに悪い方に捉えちゃうので、ちょっと質問にすいません答えてないかもしれないですけど、なんか今最近思ってるのは、あんまり正念場、これは正念場、これは正念場みたいになんか思わない方が、もうちょっと今の先生の話じゃないんですけど、やり直せるとか、これ正念場に見えるけど、実はそこまで深刻にならなくてもいいんじゃないかなっていうふうになんかちょっと、思ってる感覚なんですけど、そんなに間違ってないんですかね。
いや、僕同じことを言いたいんですね。特に上司とか上の人とか、上の人たちはよく、目下の人とか部下にこの言葉を使うんですね。正念場だとか、正念場だぞとか、
はい、
絶対こう、なんていうか、取り返しはつかないんだからとかね。日本の昔の日本はよく成功一滴、この一緒に全勢力かけて、これが国の命運を左右するんだとかいう言い方をするんですけど、まあ上の人たちはこう正念場っていう言葉はたくさん使うんだけど、
はい、
私が言いたいのは、前早川君が言ったように、 まあ、そう心配しなくていいよっていうかね、結構やり直しが効く、そこがダメなら別の道があるっていうんですかね。だから、正念場は何度もやってくるっていうのが今日のテーマですね。言いたいことですね。だから、こう、悲壮感を伴わずに、力まずにやれっていうかな。まあ、前も言ったと思うんですけど、家宝は寝て待って、きっとう
今
まくいく
月
と
末
信
の
じ
サポーターの方にね、お話しいただいてます
そう
よ
です
ね。
ね。まあ、何でもきっとうまく、この人生は最後はうまくいく、収まるところに収まるというかね。だから、こう、あなたの思っている期待の世界に入ってしまうっていうかね、だから良き期待をしなさいっていうのと繋がってしまうんですけども、人生は流れていってきっとうまくいくって言いますかね、川の水と一緒でいろんなとこ流れてきて、やっぱ最後はみんな海の中にこう、きちんと収まって静まっていくっていうか、良き期待をしなさい。きっとその方向に流れる。ということに結びつくんですけども、ちょっと外れたかな、今のことは。少年場は何度もやってくるって言いたいですね。だから悲壮感を持たずに次の少年場までまた頑張ればいいっていうか、なかなか、できますやれっていうか、もう
そうで
諦
すよ
めるな、
ね。
諦め、まあ少年場は諦またやってくるから、違う方法でも違う場面でも違う生き方でもいいから、これが絶対っていうことなく、結構やり直しが効くって言ってあげたいですね。落ち込んだ人みたいですね。
なんかそのね、今先生おっしゃったように、まあ、正念場って言葉自体にもすごい力がありますから、ややもするとやっぱり萎縮しちゃったり、取り返しつかないっていう、なんか印象を受けがちなんですけど、先生がおっしゃってる正念場って、ちょっと意味合い違いそうですね。まあ、よく
そうです
いい意味で
ね。
も、なんかまたそういうトライするチャンスみたいな、なんかそういう意味合いもありそうですよね。
その通りですね。トライするチャンスがまた別な場面、別な方向にね、その同じ方向もダメな時もあるかもわからないけれども、人生の道っていうのは別、あやか君もそうだった、ね、新聞社がずっと続くんじゃなくて、別なこう今のね、インタビューの世界とか、外のでする、なんか旅をする世界とか、たくさんいろんなチャンスがあるから、いろんな方向といろんな道があるから、結構人生はやり直しは効くっていうこと、
そうです
なんか、
ね。
伝えてあげたいなと思っ
確か
て。
に。でもそう考えると、なんかやっぱりつくづくね、先生おっしゃるようにこの人生を変える出会いじゃないですけど、自分一人じゃなかなか客観的にその辺が見れないので、なんか僕なんかやっぱり今先生に言われるまで、俺お話伺いながらもやり直しとかなんか大丈夫かなみたいな思ってたんですけど、自分でもなんですけど、一番やり直してますよね。だから、
私
い
なんか
や、
もう本当、その通り、結構道を変えて、
先生もリスタート、リトライしまくってますよね。
そうですね、本当そうです。この道がダメならこっちの道っていうか、
これでも
まあで
どう
も、
でしょうね。そういう意味では、まあ、やり直せるって言い方でもいいですし、正念場をきちんと活かせないでもいいですけど、その境目って何だと思います？やり直せる人とやり直せない人の境目というか。
やっぱ、いろんな道を、ここはもちろん貫徹するのもいいと思うんですけども、いろんな道があって、一つの道を見つけたら、その道をちょっと進むのがいいと思うんですけど、ダメなら、道はこう、ね、右でも左でも上でも下でもいろんな道があるから、諦めないでやってると、その向こうに突き抜けてしまうっていうのがあると思いますね。抽象的な言い方ですけども、だから、やり直しに効く。違う道を選べばいいっていう。でもチャンスはまたやってくるということを信じて大丈夫だと思います。
そういう意味では、ちょっとまあ、これも抽象的ですけど、歩みを止めないことですよね。やっぱり
そう
そ
で
の
す
道っ
ね。やっぱ。
ていうのがいろいろあるにしても、その道を歩かないといけないわけで。
そうそう。まあ、準備はね、次の旅の準備はしておいた方がいいと思いますね。自分に合う靴をとか、合う服装とか、まあ、合う道具を揃えていくとかですね。準備を整えて、やり直せっていうか、やり直しは効くんだっていうかね。
さあ、ということで、そうですね。やっぱりそのやり直しが、まあ、聞く人、聞かない人、まあ、それについて今お話が上がってますけど、あとはどうですか？まあ、自分の中でね、いろいろそういうふうに考えることも大事ですけど、やっぱりつくづくですけど、まあ、今日の僕がこの先生から直接お話しいただいてるのに、やっぱりやり直せるよっていう最初の失敗を、許してくれる仲間というか、なんかそういう人に囲まれるとか、そういう、なんて言うんでしょう、応援してくれる人を大事にするというか、なんか、やっぱ一人じゃ、人は弱いと思うので、
そうですね、人
そう
は、
いう人をやっぱ大事にするっていうのが大事
そう
か
で
な
す
と思っ
ね、
たんですけど、
本当にそう、だからかけた、ね、橋というか、それはまあ、つないでおくべきだと思いますね、この人はと思うとね、まあ、生涯ずっと大事に、途中、いろいろ小さないきさつあると思うんですけども、でもかけた橋は、まあ、失わないという信念でいいと思いますね。そういう信念大事ですね、人
い
間
や、
は。
本当ありがたいですね。なんかもう、僕みたいに、やっぱりなんか、おこがましいというか、なんでしょう、もう、不遜な人間、やっぱり自力で、何でも生きていきたいとか、自分で人生の舵を取りたいっていう意識がすごい強いんですけど、やっぱり先生と出会った時に、とにかくね、極端な先生が自分の話よりもここに集まる仲間を大事にしなさいって言われて、そう、で、やっぱり僕は人と接するの苦手なんですけど、やっぱり先生のそう言っていただいてから、なんかちょっとずつ、あ、周りの人をもっと信じていいんだとか、なんかこう、許してくれる世界ってあるんだみたい
あ
な、
りますね、
なんか
受け入
それを
れ
知
て
る
く
こと
れ。
大事ですよね。
そうですね、本当その通り。結構住み心地がいい世界ってあるんですよね。
そうですよね。なので、やっぱりもっと信頼することですかね。自分と周り
本
を。
当に、まあ、この時点で大したことないからですね。
ありがとうございます。ということで、引き続き、この番組では皆様からのご質問、そしてご感想を募集しております。詳しくは、概要欄からお寄せいただけたらと思います。そして今月ですね、名古屋新月の勉強会、第4校が5月29日に、ウィンク愛知で、開催されます。残り2校となりました。こちら途中からの参加、も可能ですので、ぜひチェックしてみてください。そして同じく名古屋でですね、5月31日、断食会が、愛知健康の
そうで
森
す、
プ
そ
ラ
う
ザホテルで、あ、これ僕がかつて行った場所ですね。開催されますので、貴重な機会です。そしてさらに、6月ですね、千葉九十九里でも、断食会、6月7日開催されます。ぜひですね、先生結構断食やられますね。
そうですね。断食はやっぱ心身のなんか流璃士になりますからね。僕は
そうですよ
ありがたいで
ね。
すね。
僕もですね、4月の断食会、参加させていただいてますので、まあ、またね、その辺の話もどこかでできればというふうに思っております。ということで、北川先生、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。